おはようございます。日刊ドローンニュースポッドキャストの時間です。今日は2026年6月24日水曜日、一等無人航空機操縦士の視点で今朝の注目ニュースを約5分でお届けします。今日は国内の制度整備に加えて、エアタクシーの商用化レースや米国の調達動向など海外の動きが目立つ一日です。まず1本目、国内の規制です。国土交通省は6月、航空法施行規則に基づく承認が不要な飛行の取扱通達を制定交付し、対応する航空局の標準マニュアルを掲載しました。さらに6月2日には、複数の機体を同時に飛ばす多数機同時運航ガイドラインを改定し、操縦者1人当たりの同時運航機数の上限を撤廃するなど、事業化を後押しする制度整備が続いています。実務の注意点として、標準マニュアルの範が変わると、包括申請で国交省標準マニュアルで運用としている事業者は、最新版の条文番号と条件を必ず読み直す必要があります。古い版のまま飛ばすと監査でつまずくことになります。2本目は空飛ぶ車、いわゆるエアタクシーの話題です。アメリカのジョビーはウーバーと組んでドバイで年内の商用運航を目指し、同じくアーチャーもアブダビでの就航を計画しています。一方でジョビーがアーチャーを企業秘密の不正利用で提訴するなど、機体を国が公式に認める型式証明をめぐる競争の過熱が業界の足かせになる懸念も出てきました。型式、製造、運航のすべての証明を揃えているのは、現状では中国のイーハンとオートフライトの2社だけです。認証の速さばかり注目されますが、空飛ぶ車が社会に根付くかは、離着陸場と空域の運用ルール次第。当面は観光や短距離から段階的に広がると見るのが現実的でしょう。3本目、海外の動向です。6月22日から23日にかけて、アメリカ国防総省がリアルタイムロボティクスやセレスエアの複数の機体に条件付き承認を与え、安全保障上のリスクが懸念される製品をまとめた FCC、連邦通信委員会のカバードリストから2026年末まで除外しました。農薬散布機や在庫管理機など、安全保障の枠組みで連邦調達が認められる機体の輪郭が固まりつつあります。アメリカの信頼できるサプライヤーの選別は、いずれ日本の公共調達の議論にも波及します。機体選びでは、価格や性能だけでなく、部品の調達経路、サプライチェーンの出自が評価軸に入る流れを抑えておきたいところです。4本目は機体、技術です。アメリカのスカイディオは4月に 1.1 億ドルを調達して評価額44億ドルに到達し、その翌日にはスカイフォージとして米国内製造に35億ドルを投じると表明しました。さらに FAA、 アメリカ連邦航空局は、操縦者1人が機体 X10 を最大4機まで同時に目視の届かない範囲で飛ばす運航を12の公共安全機関へ拡大しています。一人で複数機は人手不足の現場には魅力ですが、運航管理と緊急時の対応をしっかり設計しないと、事故が起きた時の責任が重くなります。審査員の目で見ると、機数を増やすほど手順書と訓練記録の整備が問われます。5本目、空撮の話題です。 DJI が Mavic 4 Pro や Mini 5 Proエア 3S に加えて、産業機の M400 やマトリス 4D シリーズの新しいファームウェアを一斉に公開しました。バッテリー挙動の改善や不具合の修正、送信システムの中継対応などが含まれます。ファーム更新のコツですが、飛行の直前ではなく、必ず予備日を取って事前に当てるのが鉄則です。現場でいきなり更新して送信機とのバージョンが合わずに鳴くというのは空撮でよくある失敗。更新後はコンパスとイム、つまり姿勢を測るセンサーの状態確認も忘れないでください。最後、6本目は物流です。アマゾンは5月、テキサス州リッチモンドの拠点からヒューストン都市圏で初のドローン配送を開始しました。2026年2月時点で累計およそ1万6000件、テキサス、ミシガン、アリゾナ、フロリダ、カンザスで運用しています。また FAA は、ジップラインの運航上限を1日100便から400便へ引き上げる修正も認可しました。 配送網拡大の鍵は、機体の性能よりも目視外の定常運航をどう精度化するかにあります。日本でレベル 3.5 や4の運航許可を取る実務でも、運航管理体制と地上のリスク評価の作り込みが通過の分かれ目になります。今日のニュースは以上です。各記事の詳しい内容は、ブログ、ほぼ日刊ドローンニュースでご覧いただけます。概要欄のリンクからぜひお立ち寄りください。それでは、今日も安全なフライトを。また明日。